杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京大学医学部附属病院心の発達診療部准教授加納由紀子さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
先生、今日はですね、はい、2歳の子供が、パパママ程度しか言葉が出ないというご相談がご両親から来ていますという、そういったご質問なんですけども、まあ、いわゆる言語発達障害を親御さんが心配されているので、まあ、難聴はないんですけども、今後どのように見ていけばよいのかというご質問ですけども、まず2歳の子供さんって書いてあるんですけども、はい、まあ、2歳も2歳になり始めと、それから3歳に近い子さんといいますけれども、はい、子どもにとってはすごくもう発達時期で大きな、まあ、時期ですよね、
はいはい、
その時期でこのママパパしか言葉が出ないっていうのは異常なんですか？
これ異常っていうのが難しいんで、その標準より遅いっていうのは事実なんですね。で、2歳になりたてでもママパパ以外に何個か言葉を言えるのが普通っていうか、9割ぐらいかなの方はそう言えると思うんですね。で、3歳近くになってますと、もうかなりのお子さんが2語文ですね。2語文って言っても、例えばジュース飲むとか本当に簡単なものですけども、でも2語文は喋れるんですね、少なくとも。ですから遅いんですけども、遅いのがみんな異常かっていうと、本当に個人差で遅いタッチの人も含まれるんですね。そこがすごくこの2歳の言葉の遅れというのは難しいところなんです。
で、この、まあ、ご心配に、まあ、そんな発達の、まあ、いわゆるバリエーションだからといって言えない状態もありますよね、
はいはい、
その時にどういうふうに、例えばご質問ですと関係機関に早めに相談した方がいいのですかっていうことなんですけど、このあたりどのような、まあ、親御さんに言葉かけをすればいいんでしょうか？
そうですね、一番簡単に相談に乗ってもらいやすいところは、まあ、保健師さん、保健所なのかなと思うんですね。で、1歳半検診でもし何か問題があれば、そこですでにこうフォローアップになっているので、1歳半の時にはそんなに問題がなかったのではないかとは思うんですけども、でもまあそうやってこう検診とかを受けたり保健所とかに全然馴染みがないってわけではないと思いますので、保健所に相談に行ってみるのはどうですか、保健師さんに相談してみるのはどうですかっていうふうにして、そこで例えば言語発達相談みたいなものに乗ったり、結構心配だっていう状況って判明したら、例えば東京ですとこう各区で発達支援センターのようなものがあると思いますので、そういう療育とか相談をやっているようなところにつなげてもらうとかっていうのができるかなと思うんで、とかかりは保健所とか保健師さんがいいんじゃないかなと思います。
なるほど。でも先生、考えるようによると、その言語だけ単独で発達障害があるなんて、そんな単純なケースっていうのはあるんですか？
そうですね、だけではないけども、まあ、言葉の理解とか特に言葉を喋ることがかなり苦手で、他はあんまり問題がないっていう方もいらっしゃるんですけども、理解力全体的に遅れが実はあって、まあ、知的障害とか知的発達症であるとか、それからこだわりが強かったり、人とのコミュニケーションを取る意欲が十分になかったりとかして、自閉スペクトラム症っていう診断に当てはまるとか、注意が散りやすくてじっとしていなくて言葉もなかなか出てこないっていうことだと、実はこう注意欠如多動症 ADHD だとか、そういうこともあるんで、 言葉が中心で他にあんまりない人もいるし、いろいろある人もいるし、幅広くコミュニケーションとか動きとか情緒とかを見ていく必要があるのかなとは思います。
なるほど、まあ、そういう意味で検診をずっと赤ちゃんですけどね、受けると思うんですけど、1歳半ですよね、
はいはい、
で2歳で次がやはり3歳ですか、
はいはい、そうですね。
でおそらくご質問の先生、小児科の先生じゃないかと思うんですけども、小児科の先生ですと小さい頃からずっと定期的にね、
はい、
診察されていると思うんですけど、その辺のところで小児科の先生としてその判断っていうんですかね、この子はちょっと言葉が遅いねみたいな、そういうのはその子 その反応を見ながら全部見ていくんでしょうか。
そうですね、例えばワクチンとかなんかいろんなとこで会っててすごくこう不安が強いとか、言葉かけても反応しないといういろんな心配なところがある感じなのか、あんまりそう心配ないのに言葉だけ遅いっていうことで親御さんが心配してるかによってもこうちょっと違ってくると思うんですよね。だからその今までかかりつけでかかってきたってことで、もしこう言葉の発達の専門じゃなかったとしても全体的なお子さんの理解ってできると思いますし、そういう立場で親御さんの心配を受け止めたり一緒に考えていこうねっていうスタンスでいらっしゃるだけでも親御さんはすごく安心するんじゃないかなと思います。
もう一方ですね、今ネット社会ですので、例えば子どもさんが泣いたりするとすぐスマホだとかタブレットを渡したりとかってありますよね。ああいったこととその言葉の発達の程度っていうのは何か関係があることあるんでしょうか。
そうですね、これもなんか程度問題ではあると思うんですけども、あまりにもそういうことがこう多すぎてこう言葉かけが乏しくなっているとすると、その影響というのもやはり考える必要があるのかなと思うんです。やっぱり一方向でしかもタブレットとか結構刺激の強いものばっかり受けてますから、自分から発しようとかっていうことも少なくなっていると思うんですね。なのでそこら辺は気をつける必要があるんですけども、一方でその親御さんに、なんか親御さんとするとなんかこう子育てが悪かったって感じてしまわないようにしながら、どうですかねとか、そこら辺そのついついそういうのを泣いている時に見せすぎちゃうのも良くないんで、そういうのも気をつけてあげてくださいねとかですね、そういう条件をこ うまく入れていくっていうのもいいかもしれませんね。
で、またネット社会の話になるんですけども、ご両親としては例えば2歳っていうキーワードと発達障害っていうのを入れて、やっぱりいろんなものが出てきますよね。
そうです今、はい、
その中でうちのはここに当たるんですけどこれ異常なんでしょうかねっていうふうについつい言いがちになりますよね、
はいはいはい、
そうすると小児科の先生としてはどのように声かけされるんですか。
そうですね、やっぱりそのこの2歳っていうのはすごく変化の大きい時で、簡単に診断をつけることはできない、その自分が言語発達の専門じゃなくて専門の病院に行って専門のお医者さんに見てもらっても難しいんですよっていうことをお話しして、でより発達が良くなるようにして、そしてどういうふうに変わっていくかを見ていくっていうのが大事なんですよと。だから単に様子を見るんじゃなくって、お子さんが言葉の理解が伸びたり人とやり取りをするのが楽しかったり、いろんな真似っこをしてみようと思ったり、そういう発達が伸びるようにしながら様子を見てって初めて分かるもので、この時期にバシッと診断がつくのは難しいんですよ。それは逆にいい意味で発達してる変化が大きい時期なんですよってことをお伝えするのは大事かなと思います。
で、2歳の初めから今度だんだん3歳に近い2歳になってきますよね、
はいはい、
その時通常であればやはり2語文を喋るようになるでしょうか。
そうです、はい、もう2語文喋っていると思います。ですからやっぱり、3歳近くなってパパママ程度ですと、もちろん個人差の可能性もあるんですけども、やっぱり少しこう専門家に見てもらって専門家の立場の助言を少なくとも得た方がいいのかなと思いますので、さっき言ったようなルートで、地域でそういう言語発達に詳しいお医者さんなり言語聴覚士さんなり心理士さんなりに見てもらって助言を持つ機会を得られるようにお勧めしてもいいんじゃないかなと思います。
で、そういう意味ではご質問で今後どのように見ていけばよいのか、関係機関に早めに相談した方が良いかという、ご質問なんですけど、このあたりは どのように親御さんにお話しした方がよろしいんでしょうかね。
そうですね、さっき申し上げたように送ってのタイプのこともあるし、個人差が大きいんですよっていうのを前提にした上で、障害とかじゃなくてどういうふうに育てたらいいかっていう助言を得るっていうことでは、2歳代であれば一回そういうところに行って助言を得る手立てをした方がいいんじゃないですかっていうのをお伝えになって、ただそのプッシュの仕方のニュアンスですかね。それやっぱりこう2歳になったばっかしと3歳だと違うと思いますし、3歳近ければやはり一度ちゃんとやった方が安心ですよっていうふうに少しこうはっきりおっしゃってもいいんじゃないかなと思います。
なるほど。それで保健所等に行ってですね、ちょっと遅れてますねっていうような話になってきた場合に、実際にどのような療法っていうんでしょうか。作業療法っていうんですか、やられるんでしょうかね。
そうですね、療育といってもですね、いろんなやり方があると思うんですけども、基本的には言葉の理解を促したり、人とのやり取りを楽しめるようにその意欲を伸ばしたりとかっていうのも結構大事ですし、言葉を真似して話すそのものだけじゃなくて、もっと幅広いコミュニケーションの力を伸ばすってことになって、言語聴覚士とか心理士とか保育士とかいろんな方の関わりも大事になってくるのかなと思います。それは療育センターみたいなところにお通いになることもあるかもしれませんし、個別にそういう、こう助言をとかトレーニングを受けることがあるかもしれません。
なるほど。具体的にはそういうところに行って子どもさんと関係の方々とこうコミュニケーションを取ったり一緒に遊んだりとか、
そうですね、セラピストと対応したり、あるいはもちろんご家族に助言があってご家族もお家で言葉かけとか遊びとかで工夫をするってことになると思います。
なるほど。やはり基本的にはやはり家庭で、コミュニケーションをよく取るということがあって、それプラス、例えば療法士の方々と、いうことになると思うんですけど、その場合この主治医のドクターのこの存在する場所っていうんですか、どの辺に位置するでしょうか。
でもこのかかりつけ医としてはそういうことを、脇で見守るっていうことになるんだと思うんですね。もしかしたらその専門の小児神経とか児童精神のお医者さんっていうのがそういう療育の機関にいるかもしれませんけども、それはそれとして全体の発達を見守る医者としている心身全体のですね、それはすごく大事なことで親御さんの心の支えにもなると思います。
その子の精神的あるいは身体的発達と言語発達の様式っていうんですかね、それを全体を見守るのが主治医の先生ということですね、でそこの場合にちょっとアンバランスが生じてると、ここちょっと先生できればした方がいいねみたいな形になるんでしょうかね。
そうですね、だからその言葉の専門じゃなくてもお子さん全体を把握している医者としてつないでいける見守っていくってことになるかなと思います。
どうもありがとうございました。
今日のお客様は東京大学医学部附属病院心の発達診療部准教授加納由紀子さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。